ドラゴンクエスト3ファミコン版クリアいたしました。はい、今日もちょっと喉ガラガラということでですね。はい、でもね、今朝ほど、たった今です、ドラゴンクエスト3クリアいたしました。いや、長かった。2から見るとすっげえ時間かかりましたね。もうどのくらいだろう。2が正月ぐらいにクリアしてたはずなんですよね。何ヶ月かかってんだっていう話なんですけどね。まあでもね、ゆっくりやれたっちゃやれたんですよね。ちょっとした隙間時間になんかレベル1個上げたりとか、まあちょっと村探すのにうろうろしたりとか、うん、そういう意味ではすごくいい作品でしたし、ちょこちょこやっても飽きないね、良作なんじゃないかなと思いましたね。こうなんていうんですか、こう RPG っていう括りで見るっていうのもまた難しい話なのかもしれないですけど、これでロットシリーズの 1,2,3 のファミコン版が終わりと。まあ11とかはちょっとね、また別と考えて、うん、当時の、まあ今回のミッション的に、自分のミッション的には年内に6まで、ね、ドラクエ6まで終わらそうと思ってるんですね。昨年がファイナルファンタジー1からファイナルファンタジー6のピクセルリマスターが出たので、まあそれに伴って今年はドラクエやろうっていうことだったので、まあその天空シリーズ、そして今回が、ロトシリーズということで 1,2,3 が終わりということにはなります。まあでもね、その1900何年だったっけ、86年ですよね、の5月の27日ということで、ドラゴンクエストが発売されてから、今回ドラゴンクエスト2はもう間髪入れずね、まあ87年とはいえね、1年経たずに発売されて、まあそれからちょっと空いて、何年空いたんだったっけ、ちょっと見てみようか。ドラゴンクエスト3がまでの発売になったのが結構経つんですよね。2から3年ぐらい経ったんじゃなかったかな、確か。違ったっけ、そのくらいだったと思うんですけど、もっと、いや2年か、88年なんで2年だよね。2年後に発売された作品なんですが、そう、RPG みたいなものに一番最初に触れた、まあクリアじゃなくてね、まあ見た、触れたっていうのは、僕、ブラックオニキスが一番最初なんですよね。PC88 番だったかな？もう本当に、触っただけっていうのと、友達がやってたのを見たっていうぐらいの話なんで。まあでもその時はすげえなーと思って見たのを覚えてまして、まあ友達がこうパソコンを、抹茶缶持ってて、中学になってもね、ちょろっと遊んだりとかしてたんで、その時にブラックオニキスを見せてもらって、なんかそんなに衝撃感があったわけじゃないんですよ、その時に。だから一番衝撃があったのはハイドライドですよね。まあその後ファミコン版でハイドライドスペシャルは出るんですけど、なんかこのファンタジー感みたいなものが当時、まあそうですね、パソコンとか持ってる子ってほとんどいない時代だったので、なかなかこうお目にかかる機会みたいなものがなくて、まあ MSX 持ってた子が何人かいたのかな当時は。だからそれ以前のウルティマだったりとかウィザードリーだったりって僕はあまり知らなかったんですよね、その当時は。だからそのブラックオニキスもどのくらいだろう、後々になって名前知るんですよね。その当時ブラックオニキスっていう名前って分かってなくて、なんかこう見せてもらっただけの話だったので、今見るとあ、画面でこれ見たなみたいなのから思い出したっていうのが正直な話なんですね。まあその後ドラゴンクエストが出て、まあファミコンでいう一番最初の RPG っぽい言われ方はしてますけど、やっぱ僕の中で一番最初ってそのファミコンじゃないんですけど、アーケードゲームでも出てましたけど、ドルアガの塔がね、RPG でありファンタジーでありみたいなものが 僕の中ではすごくあって、うん、まあでもこういうテキストベースのこうあの RPG のタイプっていうのはまあ初めてなんじゃないかなとは思いますけどね、思いますか、そうか、初めてなんじゃないかな、ファミコンではね、 PC では出てましたけど、そっか、その前で言うとハイドライドもだってドラゴンクエストの前に出てますよね。あとディスクシステムでゼルダも出てましたから、まあアクション RPG みたいな言い方にはなるんだろうとは思うんですけどね。まあテキストベースのロープレっていう形のものっていうのはやっぱドラゴンクエが一番ファミコンでは最初なのか、まあその次出たワリキューレの冒険もアクション RPG ですし、うん、まあ何かしらの要素でこう操作感があって、ちょっとした殴るだったりとか切るだったりとか、まあ戦うだったりの要素が自分の手の中でやれるっていう部分において、アクション要素っていうのは当時外せなかったものなんだろうと思うんで、すごくファミコンで出すのってやっぱり挑戦的だったんだろうなとは思うんですけど、でもまあこの時代を経た、まあその後ですよね、まあディープダンジョンはその前からちょろちょろ出てましたけど、まあこういったテキストベースの、RPG ラッシュみたいなものにつながっていくヘラクレスの栄光だったりとかですね、そういったものも出てくるようになって、まあ一大ムーブメントの火付け役みたいなものになって、まあでもこうそう考えた時のドラゴンクエスト3ってまあ88年に登場するわけなんですけども、まあその間にウルティマとかもね、インドラの光とかも出たりもするんですよね。まあ僕の中ですごく印象深いのはその間って言ったらミネルバトンサーガーだったりとか、これ切り方間違っちゃってるのかな、ミネルバトンサーガーだったような気がするんです僕がなんかね、もうミネルバトンサーガーって言っちゃってたからもう癖になっちゃってるんですけど、うん、まあものすごく、まあ、鉄砲ゲーっていうか鉄砲ゲーらしいですけど、まあ、確かに鉄砲ゲーなんですけどね。あとまあファイナルファンタジーウィザードリーがね、出てた時代でもありますんで、ウィザードリーはもうその後もずっとやっちゃってるっていうのを何回も言ってる経験があるんで、前回のあのファミコンの話の時もウィザードリーやったやったって言ってたと思うんでまあ、 あれなんですけど、まあその中でドラゴンクエスト3で今回ですよ。前置き長えな、7分かよいやでもね、面白かったですよ。今やっても全然面白いので、うん、まあこのドラゴンクエスト 1,2,3 ってそのリメイクとか、まあコンシューマー含めていろいろなね、ものでね、移植されたりとかリメイクされたりしている作品なので、でもほとんどのもので僕持ってるんですよね。まあスイッチ版もそうですし、ね、携帯、スマホ版もそうですし、Wii 版Wii 版あれかもしれない。まあそれに 3DS はファミコン版がね、アーカイブスで買えるんで買ってるし、なんかあちこちにドラクエが散らかってるような状態になっちゃってね。まあそれでね、今回やって思ったのは、まあよく言われることですけど、意外とマップってそんなに広いわけじゃないんですよね。で、同じところから、同じところじゃない、その中で何度も同じようなところに行かされる、行かされるって言ったら語弊があるけど、行くことによってすごく広いマップに感じさせるっていう手法。だから、まあ溶岩が流れて道ができて、まあ今まで行けなかったところに行けるけど、結局その真ん中って山があったから今まで行けなかったんだよ、みたいなところだったりとか、まあね、空が飛べるようになって行けるところに行ける、まあ、ラーメンが出てきてみたいなとか、裏世界があるとか、そういうふうにこうマップを構造的にこう何ですか、物理的に広いんじゃなくて構造的に広げたような作品なので、すごくこれ攻略とかなしにやったりとか、まあ僕は記憶たどりながらプラス攻略ちょろちょろ見ながらやったんですけど、本当に一番最初に手探りでやるとすごく時間かかると思うんですよね。だって分かんないっしょ、あれ。いろいろヒントも少ない中でやっぱりやっていくので、まあ街の人とちゃんと会話すればある程度のヒントってはもらえるんですけど、なかなかそれがこうヒントとして紐付けれるかどうかっていうのが まあ大人だったらできると思うんですよ、ある意味。当時のファミコン少年たちがメモったってそれが紐付けれるかどうかっていうのは意外と難しいと思うんですよね、だからすごくやりごたえがあるし、一本の作品にすごく時間のかかる作品で、まあ攻略本見てシュシュシュって言ってクリアしたぞっていう子には、まあでもある意味物足りないところもあったりもするような作品でもあるのかな。でもストーリー追っかけるだけでも面白いので、だってラストに親父出てくるみたいなね、あの演出グフーみたいな一人で戦ってきた男ね、オルテガみたいなね、まあ、すごいっすよね。ただもうちょっとグラフィックね盗賊の盗賊地が簡単だったっけ、あれの色違いみたいなのって変わってんだなと思いながら見てましたけどそれに筋肉マッチョでほぼ裸族っていうね、まあまあそれは置いといて、でもね、まあそのエンディング迎えるにあたって最後のゾーマ戦のあのやっぱ音楽の素晴らしいこともそうでしたし、やっぱり最後スタッフロールを見てる中でね、今回鳥山明氏とね杉山浩一氏のやっぱり名前が出るとちょっとね、感極まる思いもありますし、いろいろとこうこの長い時間かかってやった中で、まあちょっといろんなこともあったんで、意外と今やったことにすごく、そのタイミングに感謝もしながらですね、エンディングを迎えましたんで、まあ次はドラゴンクエスト4ですよ。またどんくらいかかるのかな、6まで頑張るぞ。いや面白いですよ。それじゃあ。